2007年11月30日のロイターの報道によれば、教皇ベネディクトは同日にリリースしたスピサルビという文書で、無神論を最も強烈な形の残酷さと正義の審判につながるものとして攻撃した。この報道だと、創造論者の主張アドルフ・ヒットラーは、大量虐殺を正当化するために、ダーウィニズムの人種差別的な考えを利用したレベルに聞こえるが、実際はかなり重厚な表現である。
現代では、最後の審判という考えは影が薄くなりました。キリスト教徒の信仰は個人のものとなり、主として信者自身の魂の救済へと向かいました。一方で、世界史についての見方は進歩という考えに大きく支配されるようになりました。しかし、最後の審判の待ち受ける基本的な内容は消えていません。それは全く違う形になりました。19世紀と20世紀の無神論は、その起源と目的において、世界と世界史の不正義に対する抗議という一種の倫理主義です。世界は、あまりの不正義と罪なき者の苦しみと、力のシニシズムによって特徴づけられていて、良き神の非造物ではありえません。そのような世界を創造した神は、正当な神ではなく、良き神とはとても言えない神かもしれません。神への異論が唱えられるのは、倫理のためです。正義を作れる神がいないなら、人間自身が正義を確立しなければならないのです。この世界の苦しみに直面するなら、神への抗議は理解できます。しかし、神が実際になさない、あるいはなし得ないことを、人間が可能であり、かつ人間がなさねばならないという主張は、厚かましく、かつ本質的に間違っています。この考え方が、最も強烈な形の残酷さと、正義の審判につながったことは偶然ではありません。それは主張の本質的な誤りに基づいています。自身が正義を作らなければならない世界は希望のない世界です。誰も何も幾世紀の苦しみに答えを出せません。誰も何もいかなるイデオロギーの仮面をまとうものであれ、力のシニシズムが世界支配をやめることを保証できません。そういうわけで、フランクフルト学派の偉大なる思想家であるマックス・フォルクハイマーとテオドール・アドルノは、無神論と有神論に等しく批判的でした。フォルクハイマーは、良き正当なる神のイメージを拒絶するとともに、神の代用品を見出す可能性も排除しました。旧約聖書の偶像禁止の極端な過激主義において、彼は世界史に向けた絶望の叫びともいえる、近づくことのできない、全く違う何かへの同型について話しました。アドルノも、通常は愛する神の偶像を排除することを意味する偶像の拒絶を固く支持しました。他方で、アドルノは絶えず、この否定的な弁証法を強調し、真の正義とは、世界から現在の苦しみが一掃されるだけでなく、取り返しのつかない過去をなかったことにすることを要件とすると主張していました。ポジティブすなわち、彼にとって不適切な象徴で表現するなら、これは死者の復活なしに正義はありえないことを意味しています。そして、これは肉体の復活という理想主義と絶対的精神の領域とは全く合致しない何かを含んでいます。この罪なくして苦しむ人々が希望の確信を得るのです。神がいて、神は我々の理解できない方法で正義を実現し、それを我々は信仰を通して掴むことができます。そうです。肉体の復活があります。正義があります。過去の苦しみをなかったことにできます。物事を正す保証なのです。この理由により、最後の審判を信じることは何よりも希望なのです。ここ数世紀の大変動で明らかにされた必要性なのです。
おそらく、リチャード・ドーキンスの神は妄想であるや、クリストファー・ヒッチェンズの神は偉大ではないを想定した文章だろう。そして、現実世界において神は正義を実現しておらず、未来においても実現しないだろうことを認めた上で、そのような神の代用品としての無神論明言されていないが、共産主義を指すものと思われるが、歴史上最も強烈な形の残酷さと、正義の審判に必然的につながったと批判する。この流れでフランクフルト学派のマックス・ホルクハイマーを引用して、過去をも改変できなければ真の正義は実現したことにならないという。そして、過去の改変の代用品として、最後の審判における死者の復活を挙げる。それこそ、 神のみに実現可能な真の正義なのだと。この論理だと、現実世界については絶望的。